長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話。この番組は長野市薬剤師会がお送りします。今月は学校薬剤師の活動について、小林薬局の小林由美さんにお話をお伺いします。小林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこの学校薬剤師という方はどういう存在なんでしょうか。
はい、学校では学校医、学校歯科医、学校薬剤師が子どもたちの健康を守っています。
はい、
また学校薬剤師は学校保健委員会の一員として、学校の施設設備や環境の健康診断をすることによって子どもたちの快適な教育環境を守っています。大学以外の学校、幼稚園、小中高校、特別学校には学校薬剤師の設置が義務付けられています。
はい、
また認定こども園や専修学校にも置かなければなりません。
ではこの学校薬剤師さんはどんなお仕事をしてるんでしょうか。
学校薬剤師の仕事は主に学校の環境衛生検査を行い、より快適で安全な学校生活が行われるよう検査や改善を図ることです。他にも学校教育における薬物乱用防止や医薬品に関する教育の助言や特別講師などもやっています。
はい、この中の環境衛生検査というのはどのようなことをするんですか。
はい、環境衛生検査は子どもたちが毎日学校で飲んでいる飲料水やプールで使用する水が安全かどうか調べる水質検査、保健室の布団やカーペット敷きの教室などのダニの検査、シックハウス症候群の原因であるホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物の検査があります。
はい、
採光および照明、勉強する場所が十分に明るさがあるか、室内の明るさが均等であるか、眩しさがないかなどを検査します。
はい、
照明関係の検査は夏と冬2回行っています。最近は電子黒板を活用している学校も増えています。さらに冬は暖房器具を使いますので、教室内の換気、温度、湿度が適切であるか、炭酸ガスなどで空気が汚れていないかを検査します。
多岐にわたっていろんな検査があるんですね。で、こうした検査っていうのは毎年するんですか。
はい、すべての検査は毎年実施し、実施した結果は学校と長野市教育委員会に報告しています。
はい、
不備のある場合は改善を求めています。例えば老朽化してサビが出てしまう水道管や、最近では日焼け止めクリームによるプール水の濁度の上昇など、時代の変化に伴う助言をいたします。補足ですが、
はい、
検査センターではご自宅などで井戸水を使っている方の水質検査も受け付けております。
はい、
近くの薬局または長野市薬剤師会にお問い合わせください。
はい、さて環境衛生検査以外のお仕事もされているっていうことだったんですけれども、これはどんなことをされてるんですか。
はい、給食保管室の温度や清掃の点検や、保健室や理科室などの薬品の保管管理状況の確認、教室内消毒の方法について指導助言することがあります。
はい、
さらに数年前より小中高校では薬物乱用防止教育や薬の正しい使い方の指導を行うようになりました。
はい、
薬の専門家として学校の先生たちによる授業をサポートします。
なるほど。で、この時に行われる薬物乱用防止教育や薬教育というのはどんなことをするんでしょうか。
はい、未成年のタバコや飲酒は麻薬、覚醒剤など薬物乱用の入り口となると言われています。
はい、
そこで薬物乱用防止教育では、タバコや飲酒の体に対する害、 違法な薬物の使用がもたらす危険性をお話ししています。また一緒に遊んでいた友達や先輩に誘われた時の対処方法を児童や生徒たちと一緒に考えることもあります。また講義の終了時に復習を兼ねたアンケートを実施し、大人になったら喫煙するかどうか、タバコの依存症は治療できること、禁煙の支援を薬剤師がお手伝いできることをお伝えしています。小学生への啓発は効果的な一時予防策になるだけでなく、身近な喫煙者を治療に促す強力な要因になり得ると考えています。お薬教育では薬の正しい使い方や薬の性質等をお話ししています。小中高校における医薬品に関する教育を行うことで、セルフメディケーションの基盤づくりに役立ちたいです。児童に行う薬クイズや実験を交えての授業はインパクトがあって人気もあります。
なるほど。これ実験なんかちょっと楽しそうなんですけれども、どんな実験するんですか？
はい、タバコを例にとると、吸っている煙を手榴煙と言います。
はい、
これに対しタバコの先から立ち上がる煙を副流煙と言います。このうちどっちの煙がより健康に害があるかといった実験を行います。
はい、
この実験は反応液の色の変化で比較判定するため、分かりやすく大変好評です。
ではどちらの煙がより健康に害があるんでしょうか？
一般的に副流煙の方がより多くの有害物質を含みますので害があります。
はい、
周囲の人にも害があるということです。いわゆる受動喫煙による健康被害です。厚生労働省は東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向けて、改正健康増進法により段階的に受動喫煙対策を推進しています。この7月1日から第2段階として、第一種施設、学校、病院、児童福祉施設、行政機関は原則敷地内禁煙となります。
そうなんですね。で、子どもたちにそういったことをお話しするには、やっぱり学校薬剤師さんとして特別な勉強ってするんですか？
長野市学校薬剤師会では、薬物乱用防止指導薬剤師という制度を作り、
はい、
学校薬剤師を対象に講習会を開いて講師を養成し、多くの学校で薬物乱用防止教室を行う準備ができています。
はい、
一つでも多くの学校で学校薬剤師が外部講師として授業を行っていきたいと思っています。
ちゃんと制度があるんですね。
はい、
タバコはなかなかやめられないっていうふうに伺うんですけれども、禁煙についてどこか相談できるところあるんですか？
はい、長野市学校薬剤師会は禁煙を進める活動として、長野市薬剤師会と合同で平成26年より禁煙サポート薬局を立ち上げ活動しています。
はい、
禁煙したいがやり方がわからない、禁煙補助剤の正しい使用方法を知りたい、禁煙外来を行っている医療機関を知りたいといった人は、禁煙サポート薬局というステッカーが貼られた薬局にご相談ください。お力になれると思います。
なるほど。では最後に小林さんからお聞きの皆様に一言お願いします。
学校薬剤師はこれからも園児、児童、生徒の皆さんが安全で快適な学校生活を送れるための活動と、薬物乱用防止教育や薬教育による健康に関わる授業を行ってまいります。学校や保護者の皆様はもとより、地域の皆様にも学校薬剤師へのご理解とご協力をお願いいたします。
はい、今日は学校薬剤師の活動について小林薬局の小林由美さんにお伺いさせていただきました。小林さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
長野市薬剤師会でより知っておきたい薬の話、来月もお聞きください。